新平家物語連続講義第165回断橋の巻走り湯の君恋の巣の朝吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は望人王と頼政による謀反が収束し清盛が都を福原に移した場面をお送りしました。その頃、伊豆の地を訪れた山伏姿の者がいました。その山伏姿の者は源頼朝の廃所へとたどり着きました。頼朝の住まいの警護に当たっていた佐々木定綱はその山伏姿の者から頼朝に取り次ぎを頼まれました。実はこの山伏姿の者の正体は新宮十郎行家でした。それを聞き定綱は行家を家の中に迎え入れましたが頼朝は不在でした。この時頼朝は東伊豆の走り湯権現へと出向いていたところでした。定綱は行家が伊豆にやってきたことを知らせるために頼朝の馬である青海派を連れて自分は別な馬にまたがって出かけました。韮山を越え日金の峠道へとかかるあたりで夜半となってしまいました。定綱にはここを通るたびに思い出すことがありました。それでは本文を見ていきます。それは3年前の暮れであった。北条家の政子姫が偽って木代の山木宝冠兼高へ嫁いだ夜、その花嫁も合意のもとに源氏の若殿原は婚礼の席から政子を略奪して逃げたのである。その夜の道はこの峰伝いだった。政子の体はあれ以来伊豆山の妙音びくにに託し天の住む森の近くの隠れ家にかくまってきた。その後山木兼高の部下は間もなくそれを嗅ぎつけたし、また伊東の伊東助近入道も知って熱海口と日金山の両方から彼女の住居を包囲し一挙に事件の解決と報復を図ろうとした騒ぎなどもあったが、結局それもうやむやに終わってしまった。なぜというに伊豆山権現の阿闍梨覚円は頼朝に同情していたし、頼朝もまた死の御坊と呼んで支持していたからである。ここにも屈強な僧兵数百が住んでいた。陣を組んで抵抗を示したのである。箱根の芦ノ湖には箱根権現の僧兵もいる。木代の勢力といえ伊藤助近の出兵といえ簡単に処理はできない。半年過ぎ一年経ち、いつか噂も薄れ他人はなおいらざる力こぶの馬鹿らしさを知ってきた。もともと事件は男女のもつれに過ぎない。伊藤助近は手を引いた。男を下げた花婿の兼高も自然泣き寝入りのほかなかった。ところが噂のほとぼりが冷めたとなると頼朝はまたしげしげ政子のところへ通い始めた。今度は政子の父時政も承知のことだし、廃所の召使いにも気兼ねはない。走り湯へ行ってくるぞと身軽に出かけ、行くと3日も4日も帰らなかった。折伏都の空では異変に次ぐ異変とも聞こえている。伊豆は東海の宿駅からすぐ横丁の国であり、街道の王冠からいちいち敏感に中央の情勢や近くの名道は響いてくる。それもこれもご存じないはずはないに、一体どういうお気持ちやら。定綱は今も今とてそれを思い過去を考え、何かたまらない焦りと空虚にくるまれた。こうしている間に時は巡り去っていき、個々の若さも過ぎていくと弟の森綱がはがみするのも無理はない。俺も何か近頃はやりきれなくなってきた。あ、やりきれない。こうしてまたあの二人の前にかしこまれば、人前もない恋の地帯やらネチネチしたむつごとなど聞かされることであろうに、いつか走り湯の漁村の屋根が遠い目の下の磯辺に眺められた。諸行の中に水平線は明けかけている。走り湯権現伊豆山神社など幾重の道塔も朝霧と樹林の絶壁にそのいらかだけをうっすらと見せていた。さて、北条政子が死としている妙音びくにの一員があるここいの森に政子の隠れ家がありました。 頼朝はその隠れ家で政子と時を過ごしていました。毎朝習慣となっている読経を終えて、頼朝は政子と語り合っていました。この日、政子は頼朝に自らが身ごもっていることを伝えました。頼朝は政子にこの隠れ家でその子を産むように言いました。政子が頼朝の膝の上で涙を流していたちょうどその時、定綱が到着しました。それでは再び本文を見ていきます。
いや、定綱ではないか。何しに来た。
ふと頼朝の目が向いたと思うと、さすがに政子は頼朝の胸を飛び離れた。そして一緒にじっとこっちを見つめました。
は、定綱めにございまする。青海派を引いてお迎えに参じました。迎えにとな、なんぞ留守の廃所に変わったことでも起こったか。
昨夕、新宮十郎幸家殿が山伏姿に身をやすされ、都から下校なされました。
おう、叔父の十郎幸家殿か。さてこそ見えたまえる。
頼朝は後ろの政子をすぐ忘れた。ずかずかと定綱の方へ自ら歩み寄ってきた。そして定綱が今寸前に見た人とは全く別人のような動きとなった。
して叔父上が下校のご指名は。
その儀はお留守の者まだ何も伺っておりませぬ。
下級一刻をも争うなれど、助殿に曖昧らせた上ならではと固く悲されて。よし、すぐ戻ろう。およそは叔父上の御用向き、心当たりがないでもない。
では青海派をこれへ引いてまいりましょうす。
待て待て、そう慌てるにも及ばぬ。夜通しの日金越え、そちも腹が減ったろう。わしも朝がゆなどすすってゆく。
大股に歩きかけたが、頼朝は途端に後ろの連れを思い出した。いや、政子の存在は今こそが重要なのだ。彼にとっての恋女房たる妻の値打ちは今日以後にあるものであった。
政子、早く来ぬか。政子。
頼朝は差し招いた。彼女を待って寄り添いながら道を戻った。道すがら彼はこれまでは漏らさなかった胸の底を打ち明けた。それは常々彼女が夫に期待していた望みと合致するものだった。
急いで手紙を書いてたもん。そなたから北条堀の父君へ宛ててだ。時政殿もどんなに喜ぼうぞ。いや、幸家が下校のことなど抱えでもよい。そなたが身ごもったという吉事を。
それからこうもささやいた。
のう政子、宗師の中に宿したこぞ。何よりも身を大事に、なおしばらくはここに隠れてつつがなきよう、よい子を産んでくれ。頼朝もそれを楽しみに戦い抜く。そしていつかはそなたの産んだ子を身に戻るであろうよ。
お別れを悲しいとは申しませぬ。私もその日を楽しみにしておりまする。
よう言った、けなげなものよ。頼朝は良い妻を持った。
その言葉が嬉しいございまする。今朝は政子がお膳を作りましょう。何はなくもご出陣はここからとおぼしめして、お立ちくださいませ。
さて、頼朝が伊豆山を離れたのは6月13日の昼近くでした。峠道へと出て日金の地蔵堂の前まで来た時、その堂内から一人の男が現れ、今日待っていたとの胸を述べて馬の口取りを買って出ました。それは源頼政の孫にあたる源有綱でした。それに驚く様子も見せない頼朝です。またさらに頼朝は今回の叔父幸家の訪れまでをも予見していたかのようにも見えます。有綱の出現と頼朝の様子にいびかしさを感じる定綱でした。ところで、新平家物語の作者吉川英治は随筆新平家の中でこんな風に書いています。持ち人王と頼政の宇治川の破れ、また清盛の福原遷都の決行などで、ひとまず平家や都の方は筆を休め、伊豆に移って頼朝の旗揚げがここ数回のテーマとなる。伊豆の挙兵はもちろん頼朝が主要人物だが、政子という女性や舅の北条時政など彼の脇役には興味の深い人間がいて、そのため頼朝像は余計に引き立っているわけである。頼朝が立つと各地の源氏がこぞり立ってくる。そう、いよいよ 頼朝をはじめとした源氏の挙兵が描かれていくこととなりますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。